サークル紹介のコーナー、今週は湘南渚荘で活動されていらっしゃいます湘南渚卓球クラブの皆さん、ご紹介していきます。まずはこちらの代表者でいらっしゃいます村上剛さんにお話をお伺いしていきます。村上さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、まずはこちらのサークル、いつ頃どのようなきっかけで結成されたんでしょうか。
きっかけはもう分かんないんですが、平成4年4月頃できまして、30年ぐらい経ってまして、もう創立のメンバーは全く鬼畜です。
そうですか。もうそれだけ昔から活動されていらっしゃる卓球のサークルということなんですが、普段こちらのサークル活動日はどのような流れで卓球楽しんでいらっしゃるんですか。
活動日はですね、普通は第2と第4の水曜日が定例で、あと他に臨時ということで、だいたい月間4回ぐらいがプレー日です。だいたい今までの観光で命名がですね、4台あるんですが、4台の台を決めたら、例えば5人ずつ決めれば、そこで5人が自主的に交代しながらやると、そういうスタイルです。で、個人的にダブルスが1台置いてますけど、だいたい自分自主的にやるようにしつけてます。
自主的に皆さんやってらっしゃるということで、特にコーチなどはいらっしゃらないということですか。
コーチはいません、元中学高校の卓球部の連中が一応強いあれが教えていると。でもそういうあれでもないですね。もう学んで上手になろうというよりも楽しもうというのが多いですからね。
皆さん本当にね、楽しそうに卓球をしてらっしゃるんですけれども、卓球を待ってる間の方たちもとても楽しそうにお話されていらっしゃいますね。
はい、年配の女性たちはもう卓球に来るのか、おしゃべりに来るのか。おしゃべり6割、卓球4割ぐらいですね。
でもこちらに来ると本当にたくさんのメンバーの方がいらっしゃるので楽しいでしょうね。
まあ、ストレスはね、若干減ると思います、来れば。だから意外とね、皆さん早く来るんですよ。朝、はい、9時に来て12時までやっていきますからね、はい、
そうですか。本当にね、たっぷりと汗を流して、そしてね、交流も楽しんでいらっしゃるということですが、こちらの皆さん何か大会や交流試合など参加されていらっしゃるんでしょうか。
今それはね、大会出場はもうずっとしてません。今度それから交流試合もしてません。というのは、交流試合に連れて行って連れて帰るの大変です。で、大体ね、平均年齢が75歳ぐらいじゃないのかな。上は91歳か2歳。下でも、若い人でも67、8ですから。
90代の方も元気に活動してらっしゃるんですね。
元アスリートでね、元バレーボールの選手とか、昭和10年生まれ、昭和11年生まれ、12年生まれ、みんな揃ってます。
メンバーもたくさんいらっしゃいますけれども、何名いらっしゃるんですか。
今現点で40名で、だいたい20人強が出てくると。だからメンバーの半分ぐらいが毎回出てくるということですね。だから月4回か5回やるんですが、まあ、だいたい各人月に3回来ると、平均したらそういうことです。
でも待ち時間も長くなってしまうということですか。
でね、年寄りがまあはっきりと多いですから、20分以上続けてプレーはさせません。20分でやめさせますって。で、まあ、人数が多いときは10分交代で変わる。で、人数少ないときは20分やったら一応10分は休んでもらうということですね、はい、
本当に皆さんね、無理なく体を動かしていらっしゃるということですが、村上さんはこの卓球の魅力、どんなところだと感じていらっしゃいますか。
私はね、中学校の頃ちょっとやってたんですよ。でずっとやってなくて、むしろ私は他の囲碁部とかゴルフとかの方がむしろ熱が多いんですけど、卓球はたまたま縁があって入って、今、はい、ここで世話役をやってますけども、それほど熱意があるわけじゃない。ただ熱意のあるのはね、3、4人この中にいますから、黙っていればもう30分でも1時間でもずっと卓球をやるのがいます。
そうですね。じゃあ後ほどね、そういった方たちにもお話をお伺いしたいと思いますが、では60歳以上の方にとって卓球にはどんな健康効果があると感じていらっしゃいますか。
一応ここに出てくるという気持ちね、練習に行くんだという、それがまず一つあると思うんですね。それから来たら、まあ、準備運動しますけど、あとはもう卓球をしておしゃべりをしてということで、メンタルな面がむしろ効果は高いと思いますね。体を動かすよりも 気晴らしができるという気持ちがします。
確かに。そしてこのピンポン玉の心地よい音もいいですよね。
そうですね、まあ、やっぱりでこれね、あの65歳から始めた人もいるんですよ、でそのままずっと、はい、上手になってきてますから、まあ、元アスリート、バレーボールとかそういう激しい運動で60代までやってて、それでやめて卓球をやるかと、そういう人も結構5、6人はいます。
本当に皆さん障害スポーツとしてこの卓球を、ね、楽しんでらっしゃるということですが、今から卓球を始めてみたいという同世代の方にぜひとも村上さんからメッセージいただけますか。
まあ、あの家でくすぶったり一人で何かしているよりも、週に1回でも2回でもそういう卓球をプレーして、その仲間とおしゃべりをして、気分的に、まあ、体を動かすことと同時に心も動かせばいいんじゃないでしょうか。
そうですね、はい、じゃあぜひとも気になる方はこちらのサークルにも見学にお越しいただければと思います。こちらの代表者でいらっしゃいます村上剛さんにお話をお伺いいたしました。村上さん、ありがとうございました。
いやいや、こちらこそどうも。
続いては吉富育子さんにお話をお伺いしていきます。吉富さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしく。
吉富さんはどういったきっかけでこちらのサークルにはお入りになったんでしょうか。
ここで卓球をやっているということを聞いて始めました。
もうそれからどれくらい経ちましたか。
ここでは10年ぐらいです。
ではその他の場所でも卓球はやってらっしゃったんですか。は
い
は
い、辻堂小学校で皆さんがやっているのを聞いてそれで始めました。
ではトータルして卓球歴というのはもうどれくらいになりますか。
30年ぐらいです。
そうですか、はい、それだけ長くこの、ね、卓球を続けていらっしゃるということで、こちらのサークルの中では吉富さんが最高齢の方とお伺いしました。失礼ですがお年をお伺いしても大丈夫ですか。
はい、満で90歳です。
90歳、全然見えないですね。
ありがとうございます、
ね、本当に元気いっぱいの吉富さんでいらっしゃいますけれども、この元気の秘訣って何かありますか。
やっぱり人と交流しておいしいもん食べてみんなとお話しするのが一番でしょうね。
こちらのサークルでは卓球以外にも本当に皆さん楽しくねお話をされていらっしゃいますが、どんなこと皆さんとお話しされるんですか。
やっぱり日頃のこと、食べ物とか卓球の話とかいろいろできるので楽しいですよ。
本当に皆さんとのね交流も楽しんでいらっしゃるということですが、卓球を始めて何かお体の調子というのは変化がありました。
はい、以前から運動はしてますので体調は、まあ、人よりは元気かなとは思ってます。
吉富さん姿勢もとってもいいですもんね。
ありがとうございます。
ではこちらのサークルで何か今までに思い出に残っている出来事ってございますか。
皆さんとやっぱり一緒にお食事したりすることが楽しいですよね。
そうですか。じゃあぜひいつまでも皆さんとねこちらのサークルで楽しい活動を続けていただきたいと思います。吉富育子さんにお話をお伺いしました。吉富さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。